皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月8日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は国際金融は貸し剥がしという話です。いろいろとマーケットの方もですね、賑やかですね。中国の方はなんかすごく不透明なことをやってるように見えますね。債権者選んで金払ったりですね、なんかいろんなことやってんじゃないかと思うんですね。でももうしかし、そういう最後のなんか調整みたいなことももう限界になってきたんじゃないでしょうかね。まあこれから最終局面に入ってくるわけですけども、まあこういうバブル崩壊の時ってですね、まあ顕著に出てくるのがその貸し剥がしという現象なんですね。まあドルも貸し剥がし、それから人民元も貸し剥がしということですね。でまあ国内でありましたらね、その貸し剥がしっていうのも、まあなんとかその裏でですね、誰か補助して、貸してやってくれということはできるわけですね。まあ例えば中央銀行とかですね、大手銀行が保証してあるから、あんた貸しといてやってということは、まあやればできるし、まあそういうことはよくやるんですけども、国際金融だとそれはなかなか難しいですね。でも私はこう思うんですけども、アメリカドルですね、ゴールドとのリンクが外れたの1971年ですよね。だからもう50年間ですね、言ってみれば、まあ、ただの紙切れとして世界を使ってきたわけで、でその間にですね、何にも手を打てなかったってことが最大の問題だと思いますね。まあアメリカってのは昔からご都合主義の国でありますから、稼げるうちは稼ぐし、でダメだったら放り出すわけですよね。トランプの政策を最初から聞いてれば分かると思いますけども、その世界がアメリカ軍をですね、自分の国を守るように使ってたり、アメリカを自分の国の銀行に使ってるって非難してるわけですね。いうことは明らかですよね。米軍とドルを世界から剥がして持って帰るという意味ですよね。で忽然とトランプ出てきたわけではなくて、それはもう70年代からですね、そのずっとアメリカは赤字に悩まされてるわけですね。でその赤字をまあ逆手にとってですね、逆に海外で金儲けしようという連中がまあたくさん出てきたわけですね。まあ、海外でっていう意味は、すぐ中国で儲ける、日本で儲ける、でその儲けを還流させる、あるいはなんかそのシステムで儲けるですね、金融システムとかいうようにして、まあ、アメリカのその赤字を食い物に、半世紀の間アメリカの赤字を食い物にして生きてた連中が世界を牛耳ってきたわけですね。なんとも不思議な話ですね。ですからトランプが出てきてですね、そんなもん全部やめだっていうのはものすごく当然なことで、よくまあ逆に言うと半世紀もこんなこと続けてきたなと、そっちの不思議に思わないといけないと思うんですね。ですからまあトランプのところがずっと貸し剥がしをやってきたと、今もずっと貸し剥がしやってますよね。だからこの間もその日銀がですね、レポート出しましたでしょ。日本の3メガバンクがドルの資金調達で困ってると。どういうことですかね、これ。最大の同盟国だとか言ってですね、いや、最大の同盟国ならそれ、ドル持ってくんだろうと思うんですが、まあ、少なくともトランプはそんな同盟国だなんて言ってませんわね。で、なんか日本は大事だと言うならドルを持ってこいよと思うんですが、持ってこないでしょう。で、日本の銀行ドルがなくて困ってると、資金繰り困ってると、日銀も言ってるぐらいですね。何も、そんな別に日本に、そんな肩入りしてるわけじゃ全くないですよね、それね。で、本当ね、とぼけた話でね、なんでそれまでドルなんか一生懸命使ってるかだな。で、国内の金利が低いとかの言い訳ですよね。要するに国内金利低くたってですね、国内に置いときゃ少なくとも元本は損しないのよ。海外持ってったら元本損すんのよ。どっちのリスクが大きいかですな。元本で損してそれで責任取らないで進むと思ってるから、外貨を持ってっちゃうわけでしょ。もうバカのこっちをだれましてですね。なんか本当金融っておかしいよね。上から下までさ、変なやつがやってんだよ。全くわけわかんないわけ。どうしてこんなですね、 おかしいやつがやってんだろうけど、まあおかしいやつって他に行き場がないから多分そこにいるんですよね。お金相手にされないから、やっぱその、なんですかね、すり鉢の底みたいなところに集まっちゃってんだと、私は思うんですね。どうでもこう、なんか、くだらない話みたいに思えてくるんですけども、しかしこの貸し剥がしってですね、やっぱもっとすごく大きな意味を持ってると思うんですね。貸し剥がしっていうのは、例えば企業でありましたらね、それなんていうかな、もう関係を断つっていう意味ですよね。関係を断って、で、この先はもうお付き合いしませんっていう意味ですよね。だからそれはもう相手潰れろっていう時にやるのが貸し剥がしじゃないですか。それはその銀行相手だけではなくて、まあ取引先なんかもそうですけどね。もう潰れても構わないよって時に、まあ貸し剥がしってやるわけですよね。だから貸し剥がしっていうのは、最後の局面で出てくる話なんですね。まあ縁を切る時ですよね。で、もちろん仕切り直しでもう一回なんか体制整ったら出ていくってこともあるんですけども、まあ基本的に一回そこで清算するという意味ですね。で、これもまあ日本なんかの場合は非常に苦手なのはですね、こう、やっぱこう、決済するっていうんですかね、決着をつけるっていうようなやり方にすごく不慣れなんですね。何でもやっぱこう一旦関係始まったらズルズルズルズルといくと、まあ村の関係みたいなもんですね。村の関係っていうのはまあ当初は変わったらずっといますから、だからまあそこでずっとつながってるんですけども、世界は違いますからね。ここで始まってここで切れるという始めと終わりが結構はっきりとあるんですよ。ですから必ずこの終わる時をですね、まあ、想定して仕事はするんですね。なんで契約書が分厚いかと、皆さんご存知の通り、終わる時のことを考えてのことですね。契約書がほとんどないっていうのは、終わらないっていう前提でやってますから、何事も常に話し合いで決めようっていうのは、関係が終わってないからできるわけですね。しかし関係が終わるっていう時のことを想定したら、関係が終わる時っていったら話し合いできないんだから、だから事前に決めとこうということで契約書は厚くなるわけですね。当たり前っちゃ当たり前のことなんだけど、いまだになんかですね、そういうメンタリティがどうも薄いところがありますね。いいとか悪いじゃなくて、まあそういう人たちとの付き合いの仕方がまだまだよく分かってなくて、結果的になんか大損しちゃってるような、そんな感じがするんですよね。何をやってんだろうと思いますが。で、中国のことなんですけども、中国人っていうのはまあアメリカ人とよく似てると思うんですよね。アメリカ人とよく似ていて、で、あれはまあ素晴らしっこいですよね。で、平気で人の裏隠し、まあ八面六臂の活躍みたいなことは非常に得意ですね。でもあれがその習近平たちに封じ込められてきたわけね。すなわち社会主義に封じ込められてきたわけですよ。中国の社会主義では暴力ですからね。やっぱあれで一つ分かることは、お金の世界は暴力にはかなわないってことですね。中国共産党の本質は暴力ですから、有無を言わさぬ暴力だから、やっぱ暴力にはかなわないんですね。で、その暴力にかなわないのは今度は学者にかなわないですよね。だから理論的に負けたら暴力装置は終わりなんですよ。理論的に負けたらね。こういう関係になってるんですよ。で、その理論は今度金にかなわないわけよ。で、これ、だからその金の話が出てきたら理論は引っ込んじゃうね。この三つどもの関係をまあ、はっきり言ったのはラビ・バトラさんですよね。あれ私聞いてその通りだなと思ったな。これ三つどもの関係なんですね。ですからその中国のその連中っていうのは、暴力に負けたわけですよね。で、この暴力やってる連中は理論も何もないから、まあ言ってみればむき出しの野獣のような連中ですよね。野獣のような連中で、まあ、これをどう倒そうかっていうと基本的にはなかなか大変で、だから今まあその、中国全土がですね、まあ、海外にいる中国人まで、この暴力にこう打たれて、こう、なんて言いますかね、押し黙ったような状況になってるんですけども、しかし、所詮は暴力ですから、その、相手を切り崩していくんですよ。その、中から崩していくんですね。中から、で、外に対して暴力やってるってことで、中も暴力やってますから、中の暴力で、打ちひしがれた人を味方につけて、中から崩しちゃうね。で、そういうのは多分ずっとやってんだろうと思うんですよ。ずっとやってて、で、それ日々やってて、だからその、言ってみれば、誰が敵で誰が味方か分からない状況にもすでになってると思うんですね。こういう状況になってきた場合っていうのは、まあ言ってみれば金融なんてのは脆いもんですわね。 なわち、どんなに大事な会社で潰しちゃいけないと思ってても、それはあいつ潰さないと俺が殺されると思ったら平気で潰しますからね。そういう、なんていうのかな、非常に短視眼的な見方がですね、最後の覆面ってのはよく出てくるわけですよ。まあ、山一がですね、この突然清算されたのもそうですが、スキャンダルを消すために破産処理ではなくていきなり清算、しかも自主廃業ですよね、山一はね。だから一切こう、なんか法的に潰す中身が明らかにならないままやったわけですね。日債銀だとか、長期信用銀行、長銀なんかもそうでしょ。あれも結局ですね、丸ごとアメリカのファンドに買ってもらいましたよね。3兆円の持参金つけて。要するに中開けないでくれと。中開けると困ることがたくさん出てくるから、中を開けないで引き取ってくれってことでやったわけですね。おそらく中国もですね、それをやりたいんだと思うんですよ。おそらくそれをやりたくて、だからその共産党の海が一切バレないように引き取ってもらおうとしてんだろうけど、それ今度できないように全部トランプたちがタガはめちゃったと思うんですね。だからそれはもうできないと。そうするともうあとは自分たちの、まあ、言ってみれば潰し合いですよね。まあそういう状況になってきますから。で、彼らも実はその貸し剥がしでボロ儲けしようと思ったところがあって、これがその一帯一路ですよね。一帯一路ってやつは、あれは最後は貸し剥がしでボロ儲けするっていう段取りになってるわけですよ。金を貸し込んで、でそのまあ返さなくなったら取っちまおうと。だから、まあ、最初のうちは多少支援するんでしょうけども、これ以上支援できませんったら全部よこしなさいと。だから、町金と同じやり方ね。町金、闇金って同じやり方で、で、その、まあ、最後全部取っちまうと。貸し剥がしで全部最後取っちゃうということでやってたのが、一帯一路だと思うんですね。で、これをね、今自分たちがやられてるわけですよ。間抜けた連中だな。やっぱなんかこう、視野が狭いんだね。その自分の上に誰がいるかまだ読めなかったんですね。はい。目の前の金儲けに熱心で、言ってみれば、まあ、小さな鳥がですね、地上のその虫を餌で狙ってると、その鳥をですね、上から鷹が狙ってるみたいな話あるじゃないですか。そこを気がつかなかったんじゃないですか。で、気がついたらもうなんかですね、全部こう、逃げられないようになっちゃってて、撤退できないところまで広がっちゃってたと。で、貸し剥がしでボロ儲けしようと思ったら政治的にはもうできなくなっちゃったと。結局その債権回収ができなきゃ貸した方が潰れて終わりですからね。そこに追い込まれたんじゃないかと思うんですね。そうするとこの中国がまあ覇権を世界に及ぼすという夢はもう完全に絶たれたと思いますよ。で、アメリカは結局その覇権をやめるっつうんだからね。そこが違うわけですよ。覇権をやめてやるというわけだから。でも考えてみれば、あれがアングロサクソンですよね。イギリスも400年間金本位制やってて、あれ1931年でしたっけ、あのね、20世紀の最初の恐慌の時に突然やめちゃうわけだな。だからあれもですね、世界をびっくりさせるわけですよ。世界のゲームのルールを決めてたイギリスが突然やめちゃうわけだよ。で、とんでもないポンド安になるんですよ。で、そのとんでもないポンド安の裏側でとんでもないドル高が起きて、これが32年3年のアメリカの大恐慌の直接の引き金ですよね。だから当時の基軸通貨国が突然基軸通貨の地位を放棄して、要するに貸し剥がしですよ、やめたっつって、でそのポンド大暴落させて、基軸通貨大暴落させて逃げるという時に、一番被害を被ったのは、一番貸し込んでて一番信用してた国だったと。それが当時のアメリカだったと。今だったらそれ日本だね。だからこれね、そのトランプドルも出すならそりゃ大暴落しますよ、そりゃ、ドルだってね、同じことですよ。みんななんかその相場見るときですね、普段の動きで見てるんですけども、いや違うんですって、この普段の上がったり下がったりとですね、ここ一番って全然違うんですって。言ってみればね、胴元が相場に手突っ込んでくるときがあるんですよ。相場のルールを変えるとき手突っ込んでくるときがあるんですよ。このときは全然違うルールで動くわけ。要するに普段ね、バクシバル売ったり買ったりやってるのは、それはマクロの要因だとか、なんかね、金利が高いの低いのっていうことでね、金利差だとか言ってやってるんですけども、それは普段のね、まあ言ってみれば、マーケットにやってくる客同士のですね、博打のルールなんですよ。そんなもん別に、どうもたどうでもよくて、ね、その損したって得したって勝手になんかみんなバクシバル遊んでんだから、どうでもいいんですよ。問題は、その博打場に出す金を奥から出さなきゃならなくなった時、 幕芝そのものは金足んなくなってきちゃって、その幕芝の胴元が奥から金出さなくな、出さなきゃなんなくなっちゃったら、それは幕芝続かないんで、その時ですね、幕芝の胴元はね、その場に手突っ込んでくんなよ。で、ルール変えるなよ。それがだからね、イギリスだったら金本位制やめた時はそうでしょ。で、アメリカだったら71年のニクソンショックそうですよね。あるいはプラザ合意そうでしょ、85年の。こういう瞬間をよく見てあげたらダメなのよ。で、それは、その、どういうつもりでこの幕芝運営してるか見てれば大体わかるわけだね。で、その、困ったなと思ってる時は必ずそれサインが出ますから、それ見たらいいわけですよ。今なんかもうサインどころかですね、もう実際に貸し上がし始めちゃってるわけね、アメリカがさ。だから、あちこち金が詰まってきちゃってね。で、やってるわけで、ですから、前の見てるとですね、ああ、もうこれでいよいよ終わんだなと。アングロサクソンの世界支配っていうのは、彼ら自身がもう撤退という形でやめるわけだね。いい意味でも悪い意味でも、あの人たちっていうのは、こう、世界を同じ目線で見てますから、先見性はあるんだよね。やっぱりこの自分の狭い土地で見ている姿と、まあ、世界で見ている姿で結構差があるんですよ。そうすると、まあ、もし儲かるんなら帰らないと思います、アメリカもね。で、中国ももし本当にですねやばいと思うならもうとっくの役者に潰れてると思いますよね、中国共産党ね。要するにやばくないからああやってやってるわけですよね、あれ。だからそういうの見てると、うん、本当にこれ世界は統治しがたいんだろうなと思うんですね、うん、本当に世界は統治しがたくて、だからまあ地政学的に言えばですね、世界のこの歴史の舞台というのはユーラシア大陸じゃないですか。ユーラシア大陸から貸し上がっちゃうと、あ帰るでと、米州大陸に帰るわというのがアメリカで、イギリスもまあそういうことでしょ、イギリスもだから EU 離脱したし、もうなんかしばらくこもっとるわと、ろくなことあらしないということでね。で、そういうのがまあ帰った後、まあ、不安になる国もあるし、良かったと思う国もし、いろいろあるんだけども、まあ見てるとやっぱその横の連携がね、だから自分たちやらなきゃいけないわけですよ。ね、あいつら帰っちゃった後っていうのは、そら行ってみたら、まあ自分たちで、幕芝の客同士が話をして物事決めなきゃいけないわけね。幕芝に来る客はその胴元と勝負ってのが来てますからね、客同士の交流ってあまりないわけよ。東南アジアだってさ、横の連携なんか本当はあまりないでしょ、あれ。お互い競争相手でしょ、東南アジアとかですね。南アジアもそうだね。だからみんなでやってくったらさ、大変だと思いますよ。なんか、イギリス、アメリカというね、その胴元の、がいるからね、そこにみんな来れたんだって、それがなくなったらですね、なかなか、まあそれは私難しいと思うんですね。でもまあやっていかなきゃいけないし、まあ、どうやってやるかですね、そのあたりがなかなかまだ誰も絵描けてないんじゃないかと思うんですね。で、まあ、今後ですね、まあ来年でしょう、いよいよこれね、来年なんかやっぱり本格的に動くんでしょうから、でそれはもう同時にこう国際金融市場からドルが抜けるときですよね。まあ、ドルの油圧ポンプが止まって、で、ドレインつってですね、油抜くコックがあるんですよ。ドレインコックが開くときだな、それ。あ、大変だと思いますよ。まあ、ビットコインとかあったって全部をね、代替できないし、そういうことなんかみんな考えてるのかな。どうも世界見てるとですね、そんなこと起こるはずがないと思ってやってんだろうけども、いや帰る方は本気で帰るって言ってやってんだから、それ本気になった方がいいと思いますよ。ありえないとか言ったって、それはカーラのソロ版から見たらもういること自身がありえないけど、そのことをずっとね、もう過去50年間ぐらいずっとこうやってやってるわけだから、まあそんな風なもんだなというふうに思いますね。でもまあ本当こういうのを見るとですね、これから改めてその土地土地の力で生きていくことが基本だってこと分かりますね。まあなんかそのこの近代ってやっぱ特別な時代だったんじゃないでしょうかね。世界が一度に急激になんか物質文明が進化するための特別な時代だったふうに考えるべきですね。本来普通はこんなふうには動かないわけね。本来普通はこんなふうに動かないわけで、もっと土地土地で、緩やかに発展しながら緩やかに横に連携するということなんでしょうね。だからその今までとの速度が速すぎたんでしょ、変化の速度がね。そういうもんだと思うんですね。だから企業会計のやり方なんかもね、やっぱ変えなきゃいけないし、 そんな、要するに金融経営の見方は変えなきゃいけないね、見方を。会計のルールはいいんですけども、見方を変えて、やっぱりその、もっとね、長期的なその発展を元に作るためのその財務みたいにしないとまずいよね。まあこれ変えなきゃなんないことすごく多いんじゃないですか。まあでもなんか本当に今貸し上がり急速に進んでますよね。これどんな風になるのかですね、年末年始から来年までですね、非常に注目されてるなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、国際金融は貸し剥がしということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。